皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月17日にミンフィネットで発表された、幸運にもダーファーを学び確実に修練し師父に感謝するという内容です。それではお聞きください。幸運にもダーファーを学び確実に修練し師父に感謝する。文、シンガポールのダーファー弟子。偉大なる師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。私は昨年3月9日間の師父の説法ビデオを見る勉強会に参加した後、ファールンダーファーの修練を始めました。その前にファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと心からの9文字を唱えることを学び、ダーファーの素晴らしさを目の当たりにしました。以下は私がファールンダーファーを学ぶきっかけと修練を始めてからの体験を師父に報告し、同宗と分かち合いたいと思います。1、災い転じて福となす。ダーファーの修練を始める。私はマレーシア出身で20年以上前に一人でシンガポールに留学しましたが、卒業後シンガポールで働くことになりました。何年も前に義理の兄、2番目の姉の夫からチュアンファールンという書籍をもらいましたが、当時はどんな本かわからず読書にあまり興味もなかったので取り出して読むことはありませんでした。2年前、私は7センチメートル大の子宮筋腫と16センチ大の卵巣嚢腫が見つかり、手術が必要になりました。手術を受けなければならないことを知ったとき、私は不安でいっぱいになり、一番近くのジョホールバルに住む2番目の姉に電話しました。私の状況を知った姉は、早くジョン・ファールンを読みなさいと言い、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと常に唱えるように教えてくれました。その時、無知な私はジョアン・ファールンが実は貴重な本であることを知らず、ただ手術の恐怖のために姉の言うことに従ってジョアン・ファールンを読み始めました。師父はジョアン・ファールンの第一項で、あなたが様々な執着心を持っていて、効能を追求するとか、病気の治療を求めるとか、理論を聞いてみたいとか、あるいは何かの良くない目的を抱いているとすればやってあげるわけにはいきませんと説かれました。当時私は病気になったから姉の言うことを聞いた。それでジョアン・ファールンを読むとそれは求める心ではないのか、それは間違っているのではないかと思いました。ジョアン・ファールンを読めという姉の意図に戸惑いながらも、せっかく読み始めたのだから読み続けようと思いました。私は仕事が忙しかったことと、もともと韓国ドラマが好きだったこともあり、毎日ジョアン・ファールンを読む時間はあまりなかったのです。手術の日までにジョアン・ファールンの2項も読み終わっておらずに、手術のために病院に行きました。当時はジョアン・ファールンの内容もよく理解できず、修練のことも何も知らなかったのに、なぜかジョアン・ファールンを持っていれば安心できるという言い知れぬ感覚がありました。ですから病院に行く途中、私はジョアン・ファールンを読み続け、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと唱え続けました。手術は大成功で、想像したような痛みはなかったのです。手術の時、検査の時に16センチ台だった卵巣嚢腫が8センチ台まで小さくなっていることが分かりました。手術の3日後に退院しました。私はもともと痛みをとても怖がるのですが、手術後、奇跡的に傷口があまり痛くもなく、翌日から私は自分で鎮痛剤の量を減らすことにしました。その1週間後、床に落ちているものを探すためにとっさにしゃがみましたが、 驚いたことにあまり傷口が痛くなかったのです。2週間後に病院で再検査したとき、医師は、よく治っているからもう水泳したり走ったり何でもできるよと言いました。今にして思えば、痛みを取り除き傷を早く回復させてくれたのはきっと慈悲深い偉大な師父だと思います。もう一つ、ダーファーの素晴らしさを目の当たりにした出来事があったので紹介します。当時私はダーファーについて深く理解していませんでしたが、いつもファールンダーファーは素晴らしい、神善人は素晴らしいと唱えていました。ある日、レストランで食事をしていた時、私はカジュアルなショートパンツを履いていました。ウェイターが私のお椀に熱いスープを注いだ時、スープが私の足にかかったのです。痛くて私は思わず叫び声を上げ、食事をしているみんなを驚かせました。信じられないことに、私は全く火傷していないことに気づきました。皮膚は赤くもなく、ただ水をかけられたような感じでした。主婦のご加護に感謝いたします。術後の療養中、私は2番目の姉の家に泊まり、毎晩姉の家族と一緒にジョアン・ファールンを読んでいました。徐々にジョアン・ファールンの内容、人はなぜ病気になるのか、徳と業の関係や転化の過程などが少しずつ理解できるようになりました。シンガポールに戻ってからは忙しくなり、仕事が終わると仕事のストレス解消を口実に韓国ドラマを見始め、ジョアン・ファールンは寝る前に1、2段落しか読まないという手術前の生活に戻ってしまいました。当時私は正式に修練していませんでしたが、ダーファーの恩恵を受けていましたし、ダーファーは良いものだとはっきり分かっていました。ですから姉がマレーシアでダーファー活動があると教えてくれるたびに、時間がある限り参加していました。このような活動を通して、私はファールンダーファーについてより深く理解するようになりました。私がシンガポールに戻る前に、義理の兄がポケットサイズのジョアン・ファールンを一冊渡してくれました。私はこのポケットサイズのジョアン・ファールンを地下鉄での移動時間を利用して読むようになりました。そのおかげで地下鉄であるダーファー弟子と知り合いました。ジョアン・ファールンを読んでいると、そのダーファー弟子は私が手に持っているジョアン・ファールンを見て隣に座って話しかけてくれ、シンガポールにファールンダーファー仏学会があることを教えてくれました。彼女はファールンダーファー仏学会の活動センターで一緒に学法をしませんかと誘ってくれました。後で分かったのですが、その修練者は実は私が行きたいと思っていた連行店の責任者で、私をファールンダーファーのグループ学法に参加させるために師父が安排してくださったのだと感じました。昨年末、私は幸運にもシンガポールのファールンダーファー法会に参加することができました。初めてシンガポールのダーファー弟子たちと一緒に集い、多くの修練者が自分の修練体験を分かち合うのを聞き、深く感動しました。その後、シンガポールファールンダーファー仏学会が3月9日から17日までの9日間、ファールンダーファー学習会を開催することを知り、ワクワクしながら参加の申し込みをしました。9日間のコースの間、師父の説法のビデオを見て、師父の優しさと無限の慈悲を感じ、ファールンダーファーを修練し続けようと決心しました。その9日間は、師父の説法のビデオを上映する時間の前に、スタッフがドキュメンタリー映画、未来を伝える私たちを上映したのですが、時間の関係でその9日間で映画を全部見ることができませんでした。その後、インターネットで検索して全12話を見て、修練の厳粛さ、中国共産党の邪悪さ、心優しい修練者への非人道的な迫害、中国大陸のダーファー弟子たちが耐えている苦難や大きなプレッシャー、 危険の中にいることなど本当によく理解できました。私はそのような厳しい環境の中で自分の信念を貫き、ダーファー修練を諦めない道衆をとても尊敬しています。それに対して私は自由に修練できる快適な環境にいますが、それを大切にしていませんでした。このままではいけない。これからダーファーを真剣に修練し、努力して頑張りたいと思いました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 法を学び心を収め、心身ともに変化をもたらす。私は30年以上ドラマ、特に韓国ドラマを見ることにハマっていました。どんなに仕事が遅く終わっても、どんなに疲れていても、夜中の3時4時まで韓国ドラマを見てから寝ていました。風邪をひいても熱があっても、手術に行く前でも、朝方まで韓国ドラマを見ていました。クアラルンプールでグループの学法勉強会の時、中国から来た若い修練者が、法を真剣に勉強するためにドラマを見るのをやめたという話を聞いたことがあります。その時私は彼女の意志の強さに感心し、素晴らしい、私だったら絶対にできないと思いました。その後、9日間の師父の説法のビデオを見ることに参加したとき、私は韓国ドラマにハマったことが強い欲望であるとわかり、ダーファーを本当に真剣に修練したいのであれば、それをやめなければならないと気づきました。ですから私は心からドラマを見ることへの執着を捨てると師父に誓いました。主婦の慈悲の家事を受け、私は30年以上も徹夜で韓国ドラマを見る悪い習慣を簡単にやめることができました。主婦、ありがとうございます。その結果、私はより元気で活力にあふれ、同僚を驚かせるほど早く出社できるようになりました。というのは、以前はいつも遅刻していたからです。修練を始める前、私は仕事が忙しくてプレッシャーを感じると、心の中で仕事に対して迷惑をかけた同僚を責めたり叱ったりしていました。ダーファーを学んでから人は悪いことをすると徳がなくなるという理がわかるようになりました。たとえそれが心の中で人を罵っても徳を失うのだとわかりました。徳が損なわれることを心配した私は、怒らないように自分を抑えようとしました。しかし、トラブルが生じるのは自分自身の業力の結果であり、師父が私の心性を向上させるために安排してくださった可能性があると理解していたにもかかわらず、それでも我慢できない時がありました。内に向けて探す過程で自分の利己的な一面を見つけ出しました。心の中では自分の仕事が楽であることだけを望み、同僚の立場になって考えることはなく、 善と任は全く達成できていません。神性を向上させるという点ではまだまだ努力が必要であり、法をもっと勉強し、しっかり身につける必要があると痛感しています。ある時、偶然に天帝書店のウェブページへのリンクを見つけたのでクリックしてみると、そこにはダーファー書籍のセットが売られていました。私はダーファーの書籍は全部欲しいと考えました。その数日後、ある同修が私のところへやってきて、ダーファー書籍が欲しいですか？欲しいなら送りますと言いました。その時私はすごいと思いました。私はこのことを同修に一度も言ったことがなかったのですが、私にダーファーの書籍をくれると言ってくれたのです。まるで師父の塩梅のように感じました。私はもともと会社での人間関係は良くて、社長や上司との関係も良好でした。しかし、最近彼らの私に対する態度が以前ほど良くなくなり、新しい同僚には良くしていると感じました。表面的には気にしていないのですが、実は心の中ではあまり喜んでいません。無意識のうちにその新しい同僚にライバル心を抱いていて、彼女よりいい成績を残したいといつも思っていました。それは新しい同僚に対する自分の嫉妬心から来るものだと気づき、これは修練者が持つべきでない執着心だと分かっていたので、考え方を改め、もっと相手のいいところに目を向けるようにしました。考え方が変わると、彼女が私の部署に入ってから、実は多くの仕事を分担してくれていて、私の仕事量を減らしていたことに気づきました。そう考えると気分が良くなりました。今でも時折嫉妬心が湧き上がってきますが、神聖を守り自分を緩めないようにしようと自分に言い聞かせています。マイナス思考が強すぎるとき、師父がジュアンファールンの中で説かれた、今後連行する際、様々な磨難に遭うでしょう。それらの磨難がなければ修練がどうやってできるでしょうか。誰もが和気あいあいとしており、利益についての衝突や心が乱されることもなく、ただそこに座っているだけで神聖が高まることになるでしょうか。そんなことはまずありえません。人間は実践の中で本当に自分を錬磨しない限り向上することはありえません。という法理を思い出します。結び。私が生きている間にファールンダーファーに出会い、ダーファーの修練をすることができたことにとても感謝しています。慈悲深く偉大な師父がダーファーを伝えてくださったおかげで、人生の意味とこの世に来た本当の目的と使命を理解することができました。師父にとても感謝しています。私は必ず師父が安排してくださった修練の道をしっかり歩み、師父の慈悲深いサイドに応えられるよう、自分自身を収め、三つのことをよりよく行うようにしたいと思っています。以上、私の体験ですが、もし不足があれば、同修の慈悲なるご指摘をお願いします。慈悲深く偉大なる師父、ありがとうございます。同修の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、民風ネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回の民風ラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。